本日はですね、ジオパークについての説明ということで、お話をさせていただきます。今下北ジオパーク構想というものを、むつ市、それから大間町、東通村、風間浦村、西村の下北5市町村が協力しながら進めておるところでございます。このジオパークという単語をですね、耳にする機会もだいぶ増えてきたのかなと、おかげさまで思っておりますが、未だその実際にどういう活動なのかといったところの、理解が十分でないんじゃないかなというような、ふうに思います。これを機にですね、ジオパークについて理解を深めていただいたり、また関心を持っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。それでは今日のタイトルなんですが、ジオパークを楽しもうということで、話させていただきます。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。京都市の出身でございます。昭和61年生まれ29歳、昨年の、7月1日から、現職に就いておるんですけども、それまでの、中学校が京都市の同志社というところでして、この同志社を作った新島城がですね、かつて風間浦村の下風呂に、寄った寄港したことがあるということで、そのご縁でですね、風間浦中学校と交流をしておりました。卒業アルバムにも風間浦中学校との交流という形で写真が載っておったりしまして、その当時から、風間浦のこと、下北のことを、知っておりました。で、大学、北海道の大学に行ったんですけども、この写真にありますウミネコのですね、研究をしたいということで、大間の弁天島が繁殖地になっております。こちらで、調査をするために4年前にですね、大間に引っ越してまいりました。で、その後大間町でですね、生活しておったんですけども、縁あって風間浦村に引っ越しまして、そして、昨年の7月から、このような仕事があるということでですね、引かせていただいております。下北の自然の豊かさに惚れ込みまして、こちらの地域で、この尊い自然の魅力っていうものをぜひ下北の方にお伝えしていきたいなというふうに思っていたときに、このジオパークのお仕事があったので、今このように働いています。さあ、ちょっと京都人が平成下北弁でジオパークってなんだべなということで、お話をさせていただきます。まずですね、この、今むつ市におりますので、例えば何町何町というような、どこどこ小学校というようなことを言ったりすると、皆さんの地元分かるのかなと思うんですけども、例えば東京に出た時に、むつから来ました、下北から来ましたというふうにお話を、自己紹介をするときにですね、どのような自己紹介のされ方を、どのような自己紹介をされますかね。ちょっと思い浮かべてみてください。例えば本州のてっぺんから来ました、最近ではマグロが有名なところですとか、それからやっぱり恐山があるところですよとか、いろんな表現ができるかなと思うんですけども、この恐山や北限の猿もですね、それから仏ヶ浦、知り合いの神田地面、大間マグロ、それから下黒温泉といったように、いろんな、説明をするときにですね、地域の、自慢になるようなもの、地域を代表するようなものを、紹介しながら、例に挙げながらお話されることも多いんじゃないかと思います。この地域の自慢、それから代表するものというのが、まさに私たちが下北の、下北で生活していることに対して誇りに感じるものだというふうに思うんです。これがですね、この下北に住む人が誇りに思うものこそがジオパークのネタになってくるわけなんです。それでは、このジオパーク、一体どのようにしてこれを、活用していくのかということなんですけども、まずジオパークという言葉について考えてみたいと思います。ジオパークはジオという言葉とパークという言葉が、合わさってできた、英語というか単語なんですけども、このパークは、よくある公園という意味ですね。これに対してジオは大地とか地球とかそういったことを意味する言葉になっています。これを合わせると、大地の公園ということになるんですけども、一体何なのか抽象的すぎてあまりよくわからないんじゃないかなと思います。イメージがつかみにくいんじゃないかと思います。実はですね、大地の公園なんて言っちゃうと、地質学者がハンマーを持って地層とか岩を叩いて、マニアックな鉱物を顕微鏡とかで見て喜ぶような世界なのかなというような誤解を抱きがちなんですけども、実はそうではありません。先ほど、お見せしたような下北を代表するもの、私たちが自慢に思うもの、 こういったものが一体どういう背景でできたかを考えていくというのがジオパークの活動になっています。この三角形は、まあ、下から上に行くにつれて大地、自然、それから、私たち人々の生活、歴史、文化、産業というような三角形、ピラミッドになっておるんですけども、これが意味するところはですね、その地域の魅力、私たちの生活や歴史や文化、そういったものが、その地域にある理由というものがですね、あるはずです。その理由というものが、多くのものは地域の自然であったり、気候であったり、地形であったり、そういったものが、その地域の魅力を育んできたというものが多いんじゃないかと思います。そして、こういった地域の、先ほど言ったような恐れ山がありますよ、大間のマグロがありますよというふうに説明するとき、なんでそこに恐れ山があるのか、なんでそこで大間のマグロが取れるのか、他のマグロとはどのように違って、どういう理由で美味しいのか、有名なのか、そういった、説明をですね、大地とか自然とかそういったレベルまで掘り下げて、背景からですね、自慢していくということがジオパークの目指しているところです。これをですね、自分で、知っているだけではもったいないですから、みんなにどんどんどんどん広めていこう。自己紹介するときにどんどん自分のついでに下北の自慢もしちゃえばいいじゃないかというような形で、ジオパークを活用できるんじゃないかと考えております。下北のことを学んで伝えて、でますます好きになる、自分だけじゃなくてみんな多くの人に好きになってもらうということがジオパークでできるんじゃないかと思っております。さあ、ジオパークを行う上でですね、大事なことっていうのがありまして、一つは当然その、資源になるようなものですね。仏ヶ浦とか恐れ山のようにここすごいあの景色であるとか、あるいは、大間のマグロとか尻屋崎の昆布とか陸奥湾のホタテのようにあの美味しい食べ物であったりとか、それからあの温泉であったりとか、そういった資源を、守っていかなければいけません。これを使い切ってしまうと、この先自慢するものがどんどんどんどん減ってきてしまうと思います。ただ守るだけでは、ダメなんですね。なぜならそれは使ってなんぼっていうことなんですけども、使ってこそ、利用して活用してこそ、私たちが楽しめますし、好きになるきっかけを作ってくれると思います。そういった意味で、例えばそういう価値観を醸成するような教育に役立てるとか、それから、またそれを使った観光プログラムを作ったりですね、ツアーを作ったりすることで、経済効果、地域活性化っていうところに、までですね、波及効果があるんじゃないかと期待しております。地域社会とか教育にこのジオ資源を末永くずっと使い続けられるようにすることで、下北が末永くいい地域であり続けることができるんじゃないかというふうに考えています。こういった、考え方に、共鳴して、ジオパークを、進めている地域というのが今全国、日本全国に55地域あります。これ実に、自治体の数で、関係している自治体の数で言いますと192市町村なんですが、日本全国の市町村の 11% 以上です。1割以上の自治体がジオパーク、ジオパークといって、今活動を進めているところなんですね。さて、このような取り組みを下北でも行っていこう、というふうに考えています。やっぱりその下北の特徴、魅力といいますと自然の豊かさが、かなり挙げられる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり地域の強みっていうものはどんどんどんどん生かしていきたいなというふうに。さあ、これをですね、市役所だけ声高にやっていても、僕だけ声高に言っていても、カモメの研究者だけが喜んでいても良くないわけなんですね。みんなでジオパークを進めていくっていうことが、キーになってくるんですけども、なぜみんなで進めるべきなのかということをちょっとお話したいと思います。ジオパーク、今まで申し上げてきたように、地域の名物や文化、そういったものの背景、理由を学んで、その魅力、面白さを実感していくといったところに醍醐味があるわけなんですけども、一体その魅力や面白さを誰が伝えるのかというところなんですね。じゃあここで観光について、観光客がよそからやってきた観光客が、どういう人に出会うのかなというのをちょっと考えてみたいと思います。まず旅館のおかみさん、一つ挙げられるんじゃないでしょうか。次にですね、観光ガイドさんというのもありますね。最近ではこれ大間のエビちゃんってテレビとかでもよく取り上げられてますけど、映ってますけども、こういったガイドさんがいるとやっぱりその地域の魅力が伝わるんじゃないか。 いやいや、生産者の声だって届くはずだぞ。例えばその、これは野田に大根の農家さんですけども、自分の地域で作った野菜とか取れた魚の魅力っていうのはやっぱり一番知ってるのは生産者の方だと思います。またそういったものを料理して提供するような飲食店の方とかもどんどん上がってくるかと思うんですけども、そうやって考えていくとですね、土産のお土産の、販売している店員さんであるとか、今申し上げた飲食店員であるとか、私たちの市役所の人間であるとか、そういうのがもっと言うとですね、その辺で網を繕ってるようなおじいちゃんとか農作業しているおばあちゃんとかに、観光客たまたま出会って、何してるんですか、いやこれね、この地域でもうすぐしたらこういう気候天気になってくるから、その対策してるのよとか、いついつにはどんな魚が取れるから、それに備えて今網繕ってるのよとか、そういった話をふとした時に、いろんな人から聞けると、北観光客はどんどんどんどん下北の魅力っていうのを感じていくきっかけになるんじゃないかなと思ってます。そのためにはですね、やっぱりみんながそのジオパーク的なですね、地域の盛り上げ方っていうのを、知っていただいてですね、皆さんに、それで、普段そういう方と接する機会だと、いやいや恥ずかしいわ、もういいわ、喋りたくないっていうような、結構奥ゆかしい方下北多いですので、関西人に比べると、恥ずかしがある方も多いんじゃないかと思うんですけど、ぜひいいきっかけにしていただければなと。ということで、地域のみんなが、ジオパークの主役になってくるわけなんですね。さあ、こういった伝える人が増えると、どうなっていく、これはもうだから皆さんがジオパーク大好きになって、下北大好きになって、こういう考え方でアピールできるようになると、どういうふうにな効果が見込めるか、これはまあ青写真で ありますけども、あんながち嘘ではないと思っております。例えば、ガイドさんの場合でしたら、ガイド料が地域に落ちるといったことがあると思いますし、今まで通過していた地域にこういった説明を受けることで滞在する時間が伸びる、観光客の滞在する時間が伸びる。そうするとですね、おのずと、いや日帰りの予定やったけどやっぱり泊まっていこうかという形で宿泊客が増えたりで、そうすると、宿泊客の方がせっかく泊まったところはお土産でも買って帰ろうかという形で、そういった関連のですね、下北の名産品とかグッズっていうものが、売れていくんじゃないか、まだそれにニーズに応える形で、整備していかないといけないんじゃないかというふうに、なって、どんどんどんどん働く環境っていうのも整っていって、下北の今人口の減少っていうのも一つ大きな課題となってますけども、そういった面でもですね、ジオパークが役立てられないかというふうに期待しています。これ右下の写真はムツドライブインの方でですね、昨年の夏からジオ定食というものを提供しているんですけども、下北の名産品を、扱っている、取り入れているだけでなくて、お盆とかお箸がひばでできていたり、器は一部川内のうが焼きを使っていたりという形でですね、単に食べておしまい、景色見ておしまい、温泉使っておしまいじゃなくて、それが、どういう形であるかというようなことを書いているパンフレットまで添えてあったりしてですね、食べるという経験を通じてさらにもう一歩先に下北を、にどっぷり使うといったようなことができるように民間の方がどんどん立ち上がってやってくださっている段階です。こういった形でですね、考えてみますと、ジオパークが地域振興になりうるんじゃないかなというふうに考えています。さて、今回ですね、こちらでお話しさせていただくにあたりまして、いろいろロータリークラブっていうところはどういう活動をする団体なのかなと、特にムツ中央ロータリークラブではどういう活動をしてらっしゃるのかなっていうのをちょっとインターネットなどでちょっと調べさせていただいたんですけども、もうすでにですね、ジオパークのような活動をしてらっしゃるなと、思っておりました。例えばこの辺なんですけども、田名部祭りとか大港ねぶたの鑑賞会を行ってらっしゃいますね。あとヤマメの稚魚の放流とか、職場訪問で例えば安堵館に行ったり、されているかと思うんですけども、これって実はジオパークだなと思ってたんです。例えばですね、安堵館に行った時にこの景色見られましたね。すみません、さっきから無断でムツ中央ロータリークラブさんのホームページから写真を拝借しておりますけども、こういう景色見られたと思うんですけども、こういう活動していく中でですね、まず今見てる景色がどうやってできたんだろうなと考えるというような意識が、ちょっと足されるだけで十分、なんて言うんでしょう、下北のことに関心を持つきっかけになると思うんですね。足先今見えてますけど、この足先ができたわけは何なのか、これ実はですね、恐山の、 なんですか、火山ができた時にできた鎌伏山、外側の山の鎌伏山の裾野に流した川という川が流れてますけども、城ヶ沢の間ですね、あの川で、運ばれてきた土砂が海に出ます。それが沿岸に流れが、あの海の流れがあるんですけども、それによってどんどんどんどん運ばれていきまして、で、大港の、あのところにどんどんどんどん溜まっていきます。それがニョキニョキニョキとどんどんどんどん溜まっていって伸びてきたものが足先なんですね。これ放っておくと、大体大平の辺であの足先が伸びてきてくっついちゃうんですけども、くっついちゃうと困る人たちがいますね。そこを港として使っている、まあ、自衛隊なわけですけども、まず足先という名前の由来はですね、その菅井真澄さんによると、子供の足が伸びるようなスピードでどんどんニョキニョキ伸びていったというような記述が昔の記述が残されているんですけども、こういった歴史とか、まあ、あの文学というほどではないかもしれないですけど、記録ですねというものもジオパークの材料になり得ますし、また、そこをどういうように利用しているか、港として利用しているんだぞと。で、海軍の時代に遡りますと、本当は室蘭にできるはずだった港が、あの足先の形がすごい良くて、また鎌伏山が津軽海峡側からの攻撃の盾にもなってくれるというような形で、非常に優れていたということで、まあ、大港の海軍がで海軍が発達すると、その兵隊さんに水を供給しないといけない。なので水源地公園が整備された。その水源地公園のダムで使われている石は、実はその背後に立っている鎌伏山から切り出した安山岩という石なんですよとか、そういうふうなことになってきますと、単に安土岩に行っただけではなくて、行った時に、あ、だからここの地域でこういう施設があるんだなと、それを遡っていくと流した川からちょろちょろ流れてくる土砂になっていくわけなんですね。こうやって地形や歴史の背景を学ぶということが地域の理解につながってくるんじゃないかなと思います。あるいは田辺祭りの鑑賞ですね。これも立派な自由活動かなと思います。なぜなら田辺祭りのルーツをたどると僕の生まれ故郷に引き継いでしまうわけなんですね。北前船の交流が江戸時代にありましたけども、これはやはりあの対馬海流、日本海側を流れる対馬海流に乗ってどんどんどんどんあの船で行商をしていくという人がいた中で、下北にやってきたんです。じゃあなんで北前船が下北にやってこないといけなかったのかと考えるとですね、そこには魅力的な火場や海産物などの特産品があって、それを目当てに来てたわけですね。で、それと引き換えといったらあれですけども、あのこれを持って帰った京都では、出汁文化、京料理の出汁の文化が発達したり、一方で向こうからは祇園祭りの流れを組んだ田辺祭りであるとか、西村の方で、受け継がれている歌舞伎の文化が入ってきたりということで、実は、文化だって十分、あの十分というか、むしろ岩石そのものよりよっぽど需要なんだということが分かるかと思います。祭りというものを後世に伝える、こういった文化の保全っていうのを守り継いでいく、受け継いでいくっていうこともジオパークの、役割、そして、ジオパークを通じた皆さん の, あのジオパークを通じたと言ったら大げさですけど、皆さんが楽しむ、何より楽しむ、大事にする、この地域のイベントを大事にするっていう活動そのものが、これをこの目的、文化の保全っていう目的を達成できる一番のきっかけじゃ、あのキーになるんじゃないかなというふうに。あるいはですね、ロータリークラブ、ロータリージャパンのホームページを見せていただいたんですけども、結構いろんなところであの清掃活動とか、あの街の整備とか取り組んでらっしゃるところもあるんですね。実は下北でもあのそのジオサイトといいまして、まあ、価値のあるというか、その大地の成り立ちがよく分かるようなですね、岩とか、あの地形とかが見れるポイントがあるんですけど、そういったところで気持ちよく、その観察ができるように、その周りの環境を、整備したりきれいにしたりというような清掃活動を行ったりしています。こういったことも事業活動になってくるのかなというふうに考えています。ロータリークラブさんの活動を見させていただくとですね、実は事業を楽しむ格好の集まりなんだなというふうに思いました。一つはいろんな活動をしてらっしゃいますから、下北の、まあ、大地、自然、人に触れる機会がまず多いなと。本当に多様な、あの偏っていないですね、もうあらゆることあらゆることに取り組んでらっしゃる。またあのそこに参画してらっしゃる方々がさまざまな業種の方の集まりですから、ある偏った見方ではなくて、いろんな意見が出てきたり、こういう楽しみ方ができるんじゃないかっていう提案があったりですね、どんどんどんどんあの活動を進化させていく、そういうあの仕組みが出来上がっているなと思いました。 今行っていらっしゃる活動を、なんていうんですかね、もうそのままジオパークになりますので、ぜひ続けていただいて、その中で、その活動の背景でどんなジオが隠れているのかなっていうのをちょっと考えていただいたりできると嬉しいなと思います。これをみんなで考えて守って伝えて、で下北を好きな人が増えていくと嬉しいなというふうに思っています。最近ですね、こういったあのロゴマークをちょっとあの下北ジオパーク放送で作らせていただいたりしたんですけども、まさに、いつもメール、役所からメールを送るときに最後にこんな文章を僕書いてるんですけど、みんなで探そう下北の魅力と、みんなで作ろう下北ジオパークというふうに書いてるんですけど、本当に皆さんと一緒になってですね、下北の魅力にまだ見つけていない、あるはずなのに分かっていない下北の魅力をどんどん開拓して、それを楽しんでジオパークを作っていけたらなというふうに思っています。どうかお力をお貸しいただければ嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。